足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は美容室でスタイリング剤を買うことの費用対効果というテーマでお話をしようかなと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、今日はちょっと美容師っぽいお話をしようかなと思うんですけど、美容師っぽいというか美容師として仕事をしていて思うことがあるので、そのお話をしようと思います。タイトルが美容室でスタイリング剤を買うことの費用対効果っていうことなんですけど、美容室、ヘアケア剤も売ってますしスタイリング剤も売ってますよね。で、スタイリング剤、皆さんどこで買うかっていろいろあると思うんですが、美容室で買う方もいるでしょうし、普通にコンビニとかで買う方もいるでしょうし、ネットとかでアマゾン楽天とかで買う人もいますよね。はい、で美容師の立場としては美容室で買ってもらうのが一番いいんですよ。でこれ理由はいろいろあるんですけど、一つはもちろんその紙に合ったものをおすすめしますからね。僕らは一番間違いないっていうことはあります。使うものとしては間違いないかなっていうのがありますよね。で、もう一つは、これが結構大きいかなと思うんですけど、美容師さんからの、信頼というか、信頼ってちょっと違うんですけど、すごい変な言い方したら株が上がるというか、美容師さんから見た、ちょっと変なように捉えないでほしいんですけど、それは実際やっぱりあるんですよね。美容師も人間なのでいろんな感情というか思うことがあるので、でまずちょっと先に一つこれ勘違いされてほしくないのが、僕らはおすすめしますよと、スタイリング剤とかシャンプーとかもそうだけどおすすめします。で当然これは売り上げのことっていうのはもちろん ないって言ったら嘘になりますね。売り上げが利益がありますから。だけど例えば特にスタイリング剤に関してはですけど、正直そこまで利益ってないんですよ。1個例えば2000円ぐらいのヘアワックスが売れたとして、でこの2000円の中の仕入れ価格、仕入れ、利益、僕らの利益っていうのはものにもよるんですけど、大体そうですね、7掛けとか 7.5 とかで入ってくるので、2000円だったらどうですか、5、600円とかですよね、多分そのぐらいの利益なんですよね。なのでもちろんこれは大きいですしありがたいんだけど、なんかそれが欲しいためにすごくお勧めしてるっていう感覚はあまり正直ないです。なのであまりそういうふうに思わないでほしいなっていうのがまずあって、でなんならやっぱり本当にお客様の髪の毛を再現してもらいたい、今日作った髪が、特に髪型例えば変えた時なんかは今までのあれでは良くないからこれを使ってねとか言って、これがいいですよってベストですよみたいな感じで思ったりするから、そこで使ってお勧めするわけですね。でもちろんそこで買って、それで、あ、じゃあそれちょうだいって言ってくれる方もいますし、でもそうじゃなくて、なんかそれに近いものをじゃあ市販で探してみますっていう人もいるんですよ。その理由は分かんないです。分かんないけど金額とかが多分大きいんじゃないかなと思いますよね。だって買うんだ、その場で買ったら楽なのに買わないってことは金額のことを気にしてるんだと思うんですよ。でそれは別にそのことは自体は否定するつもりないんですが、ただこの費用対効果って言ったのは、例えばじゃあヘアワックスとかって言ったらどうでしょうね、コンビニとかで売ってるものが1000円ぐらい、もうちょい安いですか、何百円とかで買えると思うんですかね。じゃあ800円とかだとして、じゃあ美容室でヘアワックス買ったら2000円ぐらい、1800円とか2000円とかだとして、倍ぐらい違うわけですけど、でも倍って言っても1000円も違わないわけですね。言っても1000円とかで、この1000円を軽く言ってるわけじゃなくて、その1000円の違いに対しての費用対効果っていうのが僕は美容室で買った方が絶対あると思うんですよ。もちろん物が違うのは一つ当然ありますよ。そのワックス自体のスタイリング剤自体の物が違う、成分が違うのも一つまずあります、もちろん。ワックス、ヘアスタイリング剤でいうと洗いやすいとか、あと香りのなんかちょっとちょっとやっぱ市販のもので香りが安っぽかったりするんで、そういう部分とかそういうのあるんだけど、 僕がでも一番言いたい費用対効果は、美容師さんから見たこの方はここで買ってくれるっていうことなんですよ。でこれ別に買ってくれるから売上にじゃあ助かってて、お金をたくさん使ってくれるからありがたいっていう話ではなくて、そこじゃないんですよ。そこじゃなくてアドバイスをしたらそれを聞いてくれるっていう、ここの部分の信頼感が、違うんですね。なのでやっぱり、例えば何回毎回こうおすすめしても美容室で買ってくれない方っていて、それは別にそのこと自体否定はしないんですけど、否定はしないんだけど、でもこの方はやっぱどうせ買ってくれないっていうのはどうしてもあるんですよ。でじゃあだったら市販のものでいいものをおすすめしてあげたらいいじゃんって思うかもしれないけど、僕は市販のものを使ったことがないんですね、基本的に。だから分かんないですよ、正直。分かんないし、使ったこと、以前に使ったこともあるけど、なんかやっぱりちょっとね、使いづらかったりしてたんですよね。もしかしたら探せばいいものはあるかもしれないです。別に市販のものでもあるかもしれないけど、だけどそこの美容室で買うことで美容師さんのアドバイスに対して、その美容師さんを信頼して、じゃあここで買いますって、買ってくれるっていうのは、やっぱり自分のそのアドバイスとか、アドバイスを信頼して聞いてくれてるっていう感覚にはやっぱり美容師としてはなるんですよ。例えば毎回だから毎回それを買ってくれるか、毎回というか毎回おすすめした時にじゃあそれ使うわって言ってくれる方と、毎回じゃあちょっと市販で探しますねってどっかに売ってますかねみたいなっていう人と、同じ今後そのこれが続いた時に同じアドバイスができるかというと、これは意地悪とかではなくて、どうせって言ったらあれだけど、聞いてくれないからこの方はどっちみち市販で探すだろうから、ここでおすすめしても仕方がないなってなってしまうと、なんか本当にいいアドバイスとかも逃しちゃう可能性がありますよね。その辺がやっぱ違ってて、でこういうことを考えた時に、そのじゃあ1000円とか何百円とかの違いっていうのは、そこに投資する価値はあるんですよ。物自体のその性能以外にも買うっていうのがね、あるんですよ、これ。で個人的に思うのは、特に僕は男性は特にだと思います。男性の、男性ってやっぱりヘアケア剤ももちろん買う方もいるけど、スタイリング剤が一番多分重要だったりするんですよ。なんか短い短髪だとするとヘアケアっていうところはそこまで正直いいっていう人もいるので、でもスタイリング剤って髪型をこうセットするわけなんで、ね、結構再現性が変わってくるじゃないですか。男性にとってスタイリング剤って重要かなと思うんですけど、でそんな中で男性のお客様、うちも男性の方にスタイリング剤とか買ってくれる方いますけどね、男性の方はそこでパパッとじゃあそれちょうだいっていう方の方が、正直かっこいいと思います。これは以前にも話したことあるんですけど、もし、うちは僕一人ですけどね、女性スタッフがたくさんいる店に行ってそこでモテたいと思ったら絶対買った方がいいですね。スタイリング剤は絶対に買った方がいい。アシスタントとかに何でもかんでも買う必要ないんだけど、必要だと思うものは市販で近いものありますかとか、これネットでも買えますかとかって、そういう細かなこと言うんじゃなくて、もうこういうのがありますよって言ったら、じゃあそれ売ってるんだったらこう買ってきますってさらっと買った方が絶対にかっこいいしモテるし、さっき言ったような費用対効果もあるので、その数百円は投資した方がいいと思います。これは僕美容師やってて何十年もやってますけど、もう本音の中の本音ですね。美容室で買わない人が悪いとかじゃないです。それを否定する話でもないです。なんだけど、本当に現実印象としてはそういう印象、どうしてもやっぱり人間なのであるよっていう話ですよ。だから僕も僕は美容室には行かないですけど、似たようなことで言うと歯医者さんですね。僕の場合歯医者さんに定期的に僕は行くので、今2ヶ月に1回、定期検診に行くんですよ。でこうクリーニングしてもらったりとか歯石取ってもらったりするんですけど、その時に定期検診って結構どっちかというと先生はなんかちょろちょろって見るだけで、歯科助手というか歯科衛生士さんですかね、歯科衛生士さんが主にこうやってくれて、状態が今こうだよって、うまく綺麗にできてますよっていうこうこと言ってくれたりとか、あとこの辺が磨き残しとかあるから、フロス使った方がいいよとか、こういうの使った方がいいよっていろんなアドバイスしてくれて、たまにこうおすすめしてくれるんですよ。フロスとか歯磨きジェルとか、 だからそういうのも、僕はそこで買うようにしてますね、うん、まあだってじゃあフロスやってとかってね、フロスそこでやってくれて、わざわざこれを別で探すのってもう そもそも面倒ですし、まあ、確かに探したらアマゾンとかで見たら同じものが安く売ってたりするんですよ。だけど僕さっき話したような感覚があるので、今だったらここで買った方が、まあ、使ってるっていう風に認識もしてもらえますしね、うん、2ヶ月に1回行ってるから使ってる、ちゃんとクリーニングしてるって思ってもらった方が、そのモテるとかどうかの前に、あ、この人はちゃんとそういう意識があってやってるって思われるから、そのアドバイスも変わってくるわけじゃないですか、そのプロからの。そういうことを考えると、その本当に数百円とかってもう絶対使った方がいいですよ、そこで。まあこれがね、何万円変わってくるんだったらまだって話は違うけど、まあ言っても1000円も変わんないですからね、ほとんどその、うん、まあ中には高いのありますけどね、あるんだけど、それでもやっぱりそこでおすすめされたものをそこで買うっていうのは、お店側からするとやっぱりいろんな、まあもちろんありがたいのもあるんだけど、その人の、まあ、病院だったら美意識とかそこに対する考え方とかっていうのをなんとなくそこのレベルが分かるっていうのが、まあ、あるので、まあ、いろんな事情はあるでしょうけど、それはなんか正直本音中の本音かなと僕は思いますね。まあ、他の美容師さんはちょっとどうか分かんないですけどね、分かんないけど、うん、やっぱりそこはさっとこう聞いてくれる方がやっぱりアドバイスもしやすいかなって思うので、まあ、そういう部分で費用対効果がそれは高いことなのかなと思います。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。 明日を組まないで